おはようございます。高原五一郎です。私は先日、モンゴルの人たちの名前について教えられて、本当にびっくりしました。というのは、とってもひどい意味の名前があるんです。フンビシという名前は、人間ではないという意味です。ネルグイは、ナナシ。ノホイフは、犬の子供。ホルホイは、虫。バーストなんて、クソまみれという意味なんです。普通、親は子供には夢を託した名前をつけるのではありませんか？もし日本でクソまみれという名前で役所に申請したら、窓口で突き返されると思います。ところがモンゴルでは、おおよそ動物にもつけないような意味の名前を我が子につけるんです。一体なぜなんでしょう？実は古来モンゴルでは、子供が病気や災害で亡くなるのは魔物のせいだと考えられていたんです。そこで魔物が取り付かないように、あえて子供に人間とは思えないような名前を付けたって言うんですね。一見悪意ある名前の付け方に見えますが、そこには親の子に対する深い愛があるのです。ひどい名前の背後に子供を思う愛が秘められているんです。この世の中で起こる様々な事件や人生の一大事に遭遇すると、神が愛だとはとっても思えない時があります。実際この世の不幸の大部分は神によるものではなく、罪深い人間の暴走や手抜かれによるものが多いと思います。しかしそれにもかかわらず、神は愛なのです。あなたを作りになった神は、あなたを愛し、慈しみ、そして恵みを準備して待っておられる方なんですね。この神様がキリストによってあなたのためにしてくださったことを今日はご紹介いたしましょう。聖書にこう書いてあります。罪に定めようとするのは誰ですか？死んでくださった方、いな、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、私たちのために取りなしていてくださるのです。ここにキリストがあなたのためにしてくださった三つのことが書いてあります。第一に、キリストはあなたが罪に定められることがないために、あなたの罪を負って死んでくださったということです。このキリストの死によって、私たちは恐れなく、ありのままの姿で神に近づくことができるんです。以前ニューヨークという週刊誌に子供を使った心理実験の話がありました。子供に対してまず狼少年の話を迫力満点で聞かせるんです。暇を持て余している羊飼いの少年は狼が来たーと叫びます。大人は大騒ぎして駆けつけるんですが、その慌てふためく様子がおかしくて、彼はこの悪質ないたずらを何度も何度も繰り返すんですね。ところがある日のこと、とうとう本当に狼が襲いかかってくるんです。少年は大声で助けを叫びますが、大人は誰も信用しません。とうとう彼は狼に食べられてしまうんです。この話は、子供にとって恐るべき結末に至る怖い怖いストーリーです。嘘をついたらとんでもなくひどい目に遭うという話を聞いた後、子供たちは嘘をつかなくなったかどうかを調べると、なんと何の変化も起こすことがなかったということがわかったんです。次にワシントン少年の桜の木の話をします。少年ワシントンはお父さんの大事な桜の木を斧の試し切りに当てて切り倒してしまうんです。帰宅した父親は一体誰がやったのかと問い詰めます。ワシントンは僕がやりましたと正直に告白するんですね。お父さんは正直な息子を持つのは千本の桜を持つよりも誇らしいと応じ、彼を抱きしめるんです。この話を聞いた後で子供たちは嘘をつくことが 43% も減ったって言うんです。 心理学者たちはこの二つの実験から次のような結論を出しました。人は恐れさせると嘘をつかなくなるのではなく、もっと巧妙に嘘をつくようになる。しかし、正直は喜ばれるということを知ると、嘘から遠ざかろうとする。なぜでしょう。罪の許しのある世界では、嘘をつく必要性がそもそもないからです。キリストは、あなたのために十字架にかかって、あなたの罪の償いをすでに全部成し終えてくださいました。キリストには、許しがあるのです。どんな罪に対しても、許しが準備されているのです。だからこそ人は悔い改めることができるのです。恐れなく神様の前に正直に立ち返ることができるんですね。第二にこの方は死後三日目に復活してくださったのです。死と死後の裁きが待ち受ける人生を天国と復活が待ち受ける人生に転換してくださったのです。ところで、どんな文章でも、最後に、悪い意味で、とつけると、それは悪くなると言われていますね。彼は頭がいいね。悪い意味で。狡猾な奴だという意味になるんですね。彼はよーくわかってるね。悪い意味で。こすい奴だという意味ですね。しかし、どんな文章でも、最後にいい意味で、という言葉をつけると、それは良い意味にひっくり返るんです。あの人はケチだね。いい意味で。倹約家という意味ですね。あの人は強引だな。いい意味で。実行力があるという褒め言葉なんです。最後に悪い言葉がくっつくと、途中が良くても悪で終わります。最後に良いものがつくと、途中が悪くても、良い結論に至るのです。これは人生についても言えることです。罪人の人生の終わりに待っているのは死と死後の裁きでした。しかしキリストは十字架にかかり死に、そして三日目によみがえることで天国と復活の体を保証してくださったのです。第三に、この方は今天国であなたのために日夜取りなしの祈りをしておられるのです。自ら人間を経験したキリストは、人間の弱さ、脆さ、限界をよーくご存知です。キリストは、その弱いあなたの側に立って、日夜あなたを応援し、あなたのために力ある祈りを父なる神様に捧げ、また、あなたと共に歩んでくださる救い主なんです。今から200年ほど前、ハワイではハンセン病患者は見つかってしまうとすぐにモロカイ島という島に隔離されたんです。そこは患者が捨てられる場所でした。その見捨てられた島にベルギーから移り住んで、彼らの世話に生涯を捧げた人物がいます。ダミアン神父という人です。彼はあまりにも無防備に患者の傷に触れ続けたため、やがて自らも感染し発症してしまうのです。かつて稀に見る美青年であったダミアンの姿は、病魔に侵され、見るも無残な姿に変わり果てていきます。しかしダミアン自身は初めから、この島に骨をうずめるつもりでやってきたのでした。そして人々に呼びかけるときには、私はと言わず、私たちハンセン病患者はと名乗っていたのです。彼は完全に見捨てられた人々の側に立っていました。その中に加わり、その人々のようになり、その人々と共に生きたのです。彼の模範はイエス・キリストに他なりませんでした。イエス・キリストこそはあなたの側に立って、あなたを取りなす救い主なのです。どうぞ、あなたのために十字架に死に、三日目に復活し、あなたのために取り出しているキリストを救い主として信じ受け入れてください。心からお勧めしたいと思います。